イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人岩崎です。
どうも、北川景子です。よろしくお願いします。
北川景子さんと僕やってるんですか？唐突な。
やめてください。
そんなシーンありましたっけ、ドラマで？あんまイメージないんですけど、やめてくださいって言ってる。
知りません。
はい、種らしでございます。種になることについてね、考えるラジオ番組ということでやらせていただいております。
あと北川景子じゃありませんので、よろしくお願いします。
どなたですか？
池田です。
はい、よろしくお願いいたします。先週どうでしたか？この1週間どうでしたか？
何ですか？
なんかめっきり寒くなりましたよね。びっくりするぐらい。
そうね、
寝冷えしました。僕
もう僕風邪ひいちゃいましたから、
ね、ですよね、ですよね。僕も喉と腹を壊した時期があって、うん、困ったなっていう。
自分が風邪をひいたって話をするのが、うん、クソ恥ずかしい。あのフェイスブックとかでもさ、
はい、
なんか最近調子が悪くて、
はい、
滋養強壮に卵酒を飲んだら、はい、めちゃめちゃ効いた、びっくりしたみたいなさ、
はい、
そういう投稿とか見てさ、
はい、
なんて心がこうなぎになるっていうの。
即ミュートですけど、それ見てるんですか？
いや、一応、いや、
目についちゃうってこと？
だって読まなきゃ意味わかんないじゃん。
はいはい。でもそういう投稿をするやからってわかるじゃないですか、大体。
やからって、でもいろいろあるじゃないですか、
はい、
で別に俺悪くはないと思うの、
うん、
でも俺がそれができるかっていうと、
はい、
無理だな
って。いや俺も無理だ。あ、そうそう。ツイッターもそうなんですよ。体調悪いとか、うん、5文字の言葉とか投稿するやついるじゃないですか。あれすげえなと思うんですよね、やっぱり。
ちょっとディスっていい？
お、
たまたま先週、
はいはい、
岩崎さんと同じイベントにね、
はい、
行ってたんですよ。
わたわたフェスというイベントにね、行きました、行きました。
その話はちょっと別な回でやりたいと思うんですけど、はい、ちょっと岩崎さんがいたから、
はい、
ちょっと嬉しくなっちゃって、
はい、
岩崎さんと、岩崎さん元気とかさ、
はい、
普通のことを喋ろうと思ったら、
はい、
岩崎さんが鬼の形相で、
はい、
なんか首が壊れた人形みたいに、ま、90度下を向いてるのね。
こうですか？
そうそうそうそう。
僕今下向きましたけど、そういうことですか？
あ、とか、なんか壊れちゃってる、え、どう丈夫かなと思ったら、
はい、
なんかずっと小さい四角い窓みたいなの見てて。
小さい四角い？
スマホですね。
なんでそんな指摘な表現？
ずっと見てんの、もうずっと、
はいはい、
だからもうあれだよね、ウォークマン聞いてっから、
はい、
お前の話聞かないゾーンみたいな感じで、
はいはいはい、
でまあ、おそらくどうやらなんか何かね、はい、まあ、ゾゾタウン見てるのかもしれませんし、
なぜ
ヤフーオークションのね、刻一刻と時間が過ぎるのを見てるのかもしれないですけど、多分ツイッターをね、はい、見てんじゃないかと思う。
ツイッターかグーグルニュースかですね、僕見てるの最近。で
今見ることかみたいな、
はいはいはい、
で俺はだから、あ、分かった、俺はもう嫌われたんだと思って、
はい、
まあ、でも嫌われてもしょうがないと、うん、それぐらいのことしてきたんだと、僕の自分の罪は自分で償うべきだというふうなことをずっと考えながらいたというね、
はい
は
い、
だから僕としてはそんなにねツイッターを凝視してる、
はい、
そういう生き方をしてる人が地球に一人いるということは、
はい、
何百万人何千万人いるということですから、
随分でかい話になってきた。
そういうことをちょっとね、
はい、
改めて考えたっていう、そんな週末でしたね、
は
い、
あれちょっと説明すると、僕ね、この種ラジ番組で2人で話してるじゃないですか、毎週、
うん、
それでなんかここで話してる感じで、うん、外で会うのが恥ずかしいんですよ、
はいはい、
なんか いつも毎週1回この時間3時間4時間ずっと2人きりで話してる人と、
うん、
外でだからよく言うじゃないですか、芸人さんとかが仕事をいつもやってるから、
うん、
普段プライベートで会いたくないみたいな、
はいはい、
その現象が僕の中にあるんですよ。
ほう。
嫌なんですよ。できればだから、うん、前に人体店いたとこあるじゃないですか、
はい、
上の人体店みたいに、なんか種ラジのために一緒に行くみたいな会だったら全然そのテンションで行けるんですけど、
はい、
たまたま行ったイベントで会いたくないんですよ。たまたま行った場所で会いたくないんですよ、できれば。
あ、じゃあそのなんかそこら辺の切り替えが難しいんだ。
そうなんです、恥ずかしいんです。なんか
なるほど、
まあ、それ自意識過剰なんですけど、単なる
もうさ、全然見てくんないし、
はい、
俺が話しかけをすると、
はい、
ものすごい勢いで会場から出てくから、
はい、
これは、
はい、
もう俺ほぼストーカーになってるんだなと思って。
だ、僕は最初 の1回目があったところで、うん、目をそらしたところで感づいてほしいんですよ、これ。
いや、だから感づいたよ、感づいたけど、
はい、
だから俺ここまで考えたわけ、
はい、
ああ俺もこういうことしてるんだなと思って俺もね、シャイですっていう、
はいはいはいはい、
シャイネスっていうさ、
シャイネス、
シャイネス、シャイネスとしてやってるじゃないですか、
はい、
それは、
はい、
俺はシャイネスだと思ってるよ、
はいはい、僕もシャイネスです。
相手は何だと、
はい、
まあ、挨拶ぐらいすりゃいいし、はい、目ぐらい見てくりゃいいのに、
はい、
あのいやシャイネスまでこっちは組むよ相手は、はいはい、組むけど、
はい、
なんかちょっと寂しいなみたいな気持ちは
結構あるあるな気しますけどね。結構ラジオとか毎週仕事で会ってる人とプライベートで会った時の気まずさみたいな。
そりゃそうだけど、
三軒茶屋とか行くと IT 業界の人がいっぱいいてね、昔そういうところで普段会社で会って
もういいんじゃね
先週の振り返りはもうこんな感じ
振り返りどうでも、もうあとこういう話も嫌ですけど、
はい、
で何でしたっけ。
でも想像力は働くわけですよ。これから、はい、あの普段仕事で接してる人とイベントで会った時に、うん、一別を交わしただけで目をそらされた時には、うん、そういう心情があるんだなって。
ちゃんと挨拶すりゃいいんだよ
ちゃんと挨拶したらちゃんとなんか話さなきゃいけない空気が出るじゃないですか
そんなことない。
それはそれで恥ずかしいんですよ。なんか
まあまあでもね、まあ、お互いをもんばかってということなんでしょうか、
はい、
さあでは岩崎さん段取りよろしくお願いします。
さあで言っていいのかな、はい、ということで、このまま先週のニュースですね。先週何が起きたのか、まあ、今のも、僕たちの間で起きた個人的ニュースの一つだとは思うんですが、社会的な、ね、ニュースを取り上げて紹介していければなと思っております。
はい、社会的ニュースってすごいね。
すごいですね、言葉がおかしくなります。
いろいろニュースありました、
はい。
僕としてはですね、
はい、
しっかりと寝ると、しっかり寝ると報酬がもらえる日本初睡眠報酬制度を導入した企業というのは、
あー、クレイジーさん、
うん、これあのなんか最近始まった印象ないんですけど、
はい、
あのなんかニュースになってまして。
これ最近じゃないんですか。僕今先週初めて知りました。
まあ、前から俺聞いてたけどね。あのただこれは多分具体的に報酬まで出るっていうところにシフトしたってことが、
はい、
まあなんかニュースなんだと思うんですけど、
はい、
そうエアウィーブ、
はい、
なんかあの野球選手かなんかが、
あと浅田真央とか
CM とかに出てますよね。で週1週間のうち6時間を超える睡眠を取った日が5日間以上あったら報酬を与えると、
うん、これ土日含むってことですよね。5日間以上ってこと
は
ね、
特にそういう制限はないんじゃないのかな、
うんうんうんうん、
すごいですよねまあだからその何、会社が睡眠まで管理するのかっていうツッコミ入れてる人もいましたけど、
はい、
まあだけどその何、どうなんだろうね。その、まあ、寝た方がいいじゃん。
これだってしかもプラスアルファですよね。マイナスになることは別に ないってことですもんね。
まあまあもちろんその、ね、マイナス査定ってことではなくて、あくまでプラスでもらえるってことだと思う。
ちゃんと寝れるとその翌日のね、あのパフォーマンスというか、うん、労働効率みたいなのも上がるだろうなってことですもんね、
う
ん、きっと。
どうですかこの制度
と。いやありがたいですよ、それを意識づけて。だって僕はね、先週もちょっと話した通り、寝る食べる動くをなんかいかにコントロールするかってことが僕の中でテーマになっているので、高齢制度があればすごくありがたいです。
なるほどなるほど。
6時間以上寝たいですもん。だって、うん、これってあれですかね、データをなんかスマホのアプリとかで取るって話ですね。
そうですよね。エアウィーブでアプリがありまして、
はい、
まあ、僕もねなんかアプリとかでいろいろ調べたりをしてます。最近はもうその、加速度センサーとかを使って、
はい、
あのちゃんと寝てる状態なのかみたいなことを、
はいはいはいはい、
アプリ、スマートフォンそのものでもそうですし、
はい、
あのスマートウォッチとかねつけて。
スマートウォッチはそっか、より細かく取れるんですかね。
みたいですよ、なんとなくね。あとあのそういう固定の機械があって部屋の中置いとくと人間の動きをなんか感知してみたいな、はい、そういうのもあったりする。
僕スリーブサイクルってアプリ使ってますけど、これはもう多分加速度センサーですね、
うんうん、
枕元に置いておいていかにこう揺れるかとか、はいはいはいはい、いびきとかそういうものを取ってくれるみたいな、
録音してくれる、ね、アプリなんかもあるんです
けど。そうです聞けますよ、だからいびきの音とかね。
そうだからそういうのはあるんですけど、
はい、
なんかねちょっといいなと思いつつ、
はい、
あの最近僕課題を感じてるのは、
うん、
仕事まあして帰ってくるじゃない、
はい、
うちに帰った瞬間に、
うん、
異常にこうなんていうかこう能率が悪くなるっていうか、
あ、はいはいはい、
全エネルギーが失われちゃうみたいなところがあって、
いつもその、まあ、今ね収録してるロッチって場所だったりとかカフェとかで作業してたりするんですもんね。
そうそうそう、なんか仕事場から帰ってくると、
はい、
このなんか無気力になっちゃうみたいなとこが
あって、その後何もしないですか、テレビ見るとか本読むとか。
いや、まあもちろん多少はするよ、多少は仕事もするんですけど、はい、うん、なんかこうなんていうかな、なんか切り替わっちゃうんですよね。
わかります、わかります。
だからその切り替わりの、うん、良しと悪しがあって、はい、だからちゃんと管理していきたい、うちに帰っても自分を管理管理管理したいしたいしたいって思いつつも、うん、もうソファーでさ、はい、もうぐで玉のようになりたいみたいなのもあるじゃないですか。そういう
相
反する気持ちっていうのをどうしたらいいのかなみたいなのがあって、
は
い、
なんか僕そこ諦めがあります。外でしか仕事できないから、ある程度外で仕事する時間を伸ばして帰ったらもうぐで玉状態になろうみたいな。
ぐで玉が腕にスマートウォッチつけて、はい、よし6時間寝ようみたいな、はい、めちゃめちゃ不満あると思うよ。
なるほどね、そこのバランスね。
そう、まあ、だからあの冒頭にその批判が出たっていうのは、はい、まあ、気持ちちょっと分かるなっていうか、
はいはいはい、
つまりプラスのことも管理されるってことがどういう意味を持つのか、う
ん、なるほど。
でもさ、リアルどっちかなって一応悩ましいよね、
うんうん、あの
管理されだって言えばさ、
うん、
マンションとかさ、うん、まあその蜂の巣みたいなもんじゃん、
うん、
そのいやだからマンションっていうその、はい、その同じ平面の中に、うん、その箱みたいなのが縦に重なっててそこにはめ込まれてるわけじゃん人間が。
はい、ね、手塚治虫的な話。
超効率的に僕らはさ、はい、都市に住まわされてるわけじゃないですか、
はい、
だからもうなんていうか自由とかって意味で言うと、はい、全然真逆なとこにいるわけじゃない、
は
い、だからそこは感受してるんだから、
うん、
諦めてんだから、うん、だから通勤電車だってそうでしょ、同じ時間に大量のものが移動されるそこに1個詰め込まれてるネジみたいなもんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まあ、だとしたら、うん、もうその勢いでもう睡眠から飯からどんどん管理していって、うん、最適化していけば、ちょっと皮肉に聞こえる、うん、でもちょっとそう、いやだから
ある程度そこでも選択の自由をあっていい気がしますけどね、
まあ、選択はあるけど、
うん、
まあ、いやでも俺はだから最適化はそこそこした方が生きやすいと思うし、はい、
うん、
でもこの場合だったら、うん、そういうところに目を向けない、
はい、
だから最近の会社がさ、うん、仕事さえしてくれればいいみたいな付き合い方を、うん、まあ、どっちも要求してるじゃないですか、
はい、
もういや僕帰るんで
迎
えとか意味ありますみたいな、
うんうんうん、
その人間関係込みで、うん、社会関係込みで会社が成り立ってる面もあるにはあるじゃないですか、
はい、
だからその辺のそのグラデーションってどういうもんなのかなっていうのは、
うん、
まあ、何批判というよりかは面白いなっていうか、
うんうん、
どういうあり方が生き方として、
うん、
だってあの消費税すごい取って、
はい、
社会保障制度がかっちりしてる国っていうのは、
うん、
つまり人生のいろんな面に国がある意味ポジティブに介入してるってことじゃん、
はいはい、
ゆりかごから墓場までってことは、
うん、
だけどいや勝手にやってくると、
うん、
自己責任だよっていう方が自由なんだけど、
うん、
でも自由、まあ、だからすごいなんていうか小さい政府か大きい政府かみたいな、すげえでかい話してるんでこの話はやめます。
いやいやいや、
そしてですね、
はい、
浅井企画社長の浅井亮次氏が亡くなったということで、
はい、
これあの小佐金でワオタコをね聞いてた人にはもうおなじみの、
はい、浅井さんの話出てたんですか。
もうそれはもう浅井領事でございますっていうね。
本人は出られてたんですか。
まあ、本人も、まあ、あの後期は出てなかったですけど、
はい、
なんか出てたみたいですよ。
コント55号の初代マネージャーだったんだ、
はい、
へ
ー。そしてあともノーベル文学賞の代わりのニューアカデミー賞というのがあって、
はい、
これに、まあ、村上春樹さんもノミネートされてたけど辞退したとかね。
そうでしたね。結構何人か
辞退の話より、やっぱマリーズ・コンデさんが、
はい、
これ結構お年なんですよ。
へ
ー、81靴とかで、
はい、
うん、ただね、アマゾン見たらほとんど本がなくて、まあ、その
日本で訳されてない、
ね、そうそう、だから、ね、なんか結構あの世界で評価されてるものって日本でちゃんとわからないよ ね、だからまあ僕もわかんないよねって言ってはいるけど、
うん、
何にも知らない人間なんで、
うん、
まあ、ちょっと知ってみたいっていうか頑張ってみたいよね、
うん。カリブ海のフランス海外圏グアドループ出身、
一応ね国籍はフランスの方みたいですけどね。
フランス海外圏ってなんだろう、ね、
さあ、そしてちょっと岩崎さんが跳ねそうなのどっちか選んで、
はい、
ツイッターすべての絵文字を統一アカウント140 文字文を入力可能に、はい、電波組の夢見眠、はい、卒業&芸能界引退へ、はい、どっちが興味ある？
ツイッターかな、
うん、その話どうですか？
でも夢見さんについてはなんか本屋をやるっていうのが興味深いなと思いました。
ああ、なるほどね。
そんぐらいですね、はい、ツイッターは僕だから140字にいかに収めるかっていうことに毎日しのぎを削ってるんで、うん、そういう意味で言うと自由化するんだけど絵文字って使わないんですよ、まあ、その普段の会話においても
岩崎さんはね
コミュニケーションにおいても絵文字使う。あ、岩崎さん実は使ってるんですか？
いや俺はツイッターとかはしないからわからない。
あ、でも LINE とかメールとか
必要に応じてで
しょ。スタンプとかします、
うん、それはもう
するんだ。俺それができなくて、あ、ごめんなさい、できなくて、うん
う
ん、
まあ、その話良くない？
あ、でも大事な話ですよ、絵文字の話だよ、
うん、だからこれを選んだってことは、
はい、
まあまあね、
でもよりそのカラフルなというか、あのいろんな多様な表現が増えるのかなとは思うところもあるし、
まあでもこう何、別に文字数が140なくても、はい、ギュッと詰まった感じとかがいいっていうのもあるよね、はいはい、おそらくね、はい、
そんぐらいです。
そして、茨城県が6年連続最下位に、都道府県魅力度ランキング。
ああ、そうだ、そうです
。でこれなんかね、最下位のところがトピックスに上がるけど、はい、1位どこだか分かります？
東京じゃないんですか？
東京ではありません。
あら、北海道？
正解、北海道、京都、東京と。
なんか観光地ランキングみたいな感じですね、イメージ。
でもさ、はい、まあいろいろこういうのありますけど、うん、実際魅力があるかないかとは関係ないわけじゃない、
うん、
そう思うかどうかみたいなことだからさ、
はい、
だからまあ沖縄、神奈川、奈良と続くんですけど、
うんうん、
なんつうんだろう、そのこういう感覚があるっていうことの面白みよね、きっとね。やっぱ上下つけりゃみんなも上下にそのなびいちゃうみたいなところもあって、
うんうん、
逆に言うと茨城のいいところとか徳島のいいところ知らないってことでしょ。
そういうことですよね、う
ん、だからなんか資源があるのかなと思ったりするんだけど、理屈で考えると、
うんうん、
だけど何なんかその下だとさ魅力がないはずだみたいなさ、
うんうん、
例えばですけど茨城っていうのは、
はい、
民放の放送局がないんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい、
だから茨城っていうのを直接発信する方法っていうのが、
うん、
本当に、首都圏のミニ番組とかそういうことになっちゃうわけ、
うん、
そうするとなんか格が低いみたいな感じがあるじゃないですか、
はい、
なんかそういう意味でも、
うん、
なんていうか不利というかさ、
うんうんうんうん、
だから単にこういうランキングっていうのはまあ当然本当にそうだって話とは関係なくいろんな条件があるから、はい、
うん、
その条件みたいなものまで細かくその考えないと、
うん、
なんていうかこうそれは東京が魅力的ってそれは、ね、情報範囲うまくできてるとかさ、
うん、
いう理由もあると思うので、
うんうん、
その辺のことがこう分かるともうちょっとこう意味が深く分かるのかなというか、
うん、そうですね、
単に面白的にいや低いんすよみたいなさ、
うん、
まあ、ちなみに、このランキングは47都道府県の国内1000の市町村を対象に認知度、魅力度、はい、イメージなど全84項目の地域ブランド調査2018によるものでという消費者3万人の回答から出たものだそうです。
何で聞いたんですか？ネットとかで聞いたんですかね？
そうなんですかね、ちょっと僕が今言ってたことと少しだけもうちょっと重みがあるよみたいなこと書いてあるね
確かに、
まあでもねチャンスだと思いますよ。
ちなみに市区町村魅力度でいうと函館市、京都市、札幌市の順番だと、
うん、この話もしたいんだよね、いつか。都市に対して偏見って僕らあるじゃないですか、
はい、ある程度ね。
で、まあ、もっと簡単に極論言うと駅でも、
うん、
駅ってこんなイメージだなみたいな、
うぐいす谷とかね、五反田とかね、
何なんかこうすでに雑誌とかで取り上げられたイメージとかじゃなくて、
うんうんうんうん、
もっと個人的なイメージってあると思うんですよ、
はいはい、
なんかすごくここ貧乏臭く見えるな、この出口からのこの風景みたいな、
うんうん
う
ん、
そういうものもなんか影響してることとかあるのかなとか。
こういうランキングにですか？
そうそうそう、うんうん、でまあ、逆に言うとそういうものをリニューアルしに行くとかも面白いなとかさ、
うんうんうん、
僕が思ってたウグイスなりのイメージと、
うん、
ここを見たらウグイスなりってこう見えてくるねみたいな、
うんうん、
か、うん、そういうものとかはいろいろできることかなとか。
結構互いに行った、先週行った武蔵境の話とかしたいですけどね。あ、武蔵境面白かったですよ。僕あの間でうろうろ動き回ってたんですけど。
なるほど。
あの商店街もあるし、
俺は武蔵境のテニス販売店に行きましたけどね。
なぜ？
その話はまた いずれということで、今回はニュースのお話でございました。
はい、
はい、お相手は池田と、北川景子こと池田と
岩崎でございました。
すいません、北総園ですいませんでした。